皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、そして、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。
中野さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今年の夏はもうことに暑さがね、はい、厳しく、そして長かったんで、うん、ほとんど引きこもりでした。
そうですか。
それでこの、10月になってね、うん、初めての、この前出していただいた、まあ一月に一遍いうお話なんですけれど、だけど8月からもう一月半休んじゃいましてですね。まあ、老いのみというか、自分では若いつもりなんですけれど、今年はやっぱり厳しかったですね。
だけどやっと本当にね、はい、金木犀の香りというか、秋のね、
う
ん、この夜のこう金木犀が漂う香りというのは最高ですね。
いいよね。それでこの間ね、まあ、私は今日も火曜日なんで、ロシア女子大学で、はい、たくさんのお嬢ちゃん方相手にですね、うん、マスコミュニケーション論を教えてるんですけれど、うん、この間ね、女学生がね、ハンカチにね、金木犀をね、こう、畳んでね、それをこうね、教室で書いてたから、ああ、可愛いことする子だなと思ってね、見てたんですけどね、本当にいい香りがね、秋だなという気持ちがしますけど、この、だけど夏の間も、いろんなことがメディアの世界でも起こりました。
起こりましたね。ね、
近々ではですね、北朝鮮の、ね、はい、三男坊が世襲するというですね、うん、これもまた、しかし、10月10日、うん、ね、60周年の軍事パレードがあって、うん、そこで、まあ、メディアにお披露目みたいなことでしょ。うん、キム・ジョンウンさん、
うん。なかなかハンサムですね、彼はね。
うん、というか、まあ、おじいさんそっくりにね、うん、こう演出してあるというか、うね、うん、三代続いた、そういうね、なんか家系というか、将軍様なわけでしょ、うん、それで、朝鮮中央放送が、やっぱり、もう、なんか力こぶが常に入ってるような、う
ん。世界のメディアが結構入ったんでしょ、特にアメリカの FOX というのは、ものすごく割と右寄りのテレビ局
で、ね、
アメリカでね、はい、それも入ったと。はい、あんまりにもこう世界にこう出しすぎなんで、その背景には何か全く違うことが起こってるようかなというふうにですね、想像するんですけど。
それでやっぱり軍事パレードっていうのはね、僕はやっぱりそういう国として、うん、軍事しかダメなんかなというね、それはないよなと、みんながやっぱりもう核もなくそうというね、うん、オバマ大統領のプラハ宣言から以降ですね、うんうん、そういう、まあ、デタントに進んでる世の中でね、やっぱりこういうところがある。でそうかと思えば中国がまたね、うん、日本の近海でちょろちょろすると
尖閣諸島の問題です ね、
どうなんですか、尖閣の問題は。
いや、僕やっぱり領土問題というのは簡単に解決できる問題ないと思うんですね、はい、でこの問題っていうのはもちろん中国の漁船が日本の、まあ、領海というのに入って、はい、日本がそこに拘束したと、まあ、語で言うたら日本が仕掛けたでしょ。で日本がこういう形で仕掛けたら、次に中国はこういう形で来て、次にどう出るかっていう、10手ぐらい先まで通常シミュレーションを読みますね。
なるほど。
だから本当に日本がそれを読んでたかどうかっていうのが、まあ、もし外務省
なり、なんか行き当たりばったり、
ね、行き当たりばったりだったらこれ大変なことですね。で結局答えは、まあ、昨日の新聞ではほとんど尖閣諸島の問題出てなかったと。でやっぱり中国っていう国と、もう正面切って戦ってもですね、両者プラスにならないということは、うん、漁夫の利という言葉があるとすると、はい、中国と日本が、コンフロンテーション戦っているうちに欧米がプラスになったりですね、で日本というスケープゴードが尖閣諸島問題できることによって、うん、中国の国内が、うん、要するに少数民族の問題とか、それがまとまるというんですかね、中国がまとまって、日本国内が分裂すると、自民党も、民主党もですね、
新疆ウイグルとか、
そうそう、
いろんな国の
民
族の問題抱えてますよね。
それがやっぱり日本というスケープゴードが尖閣諸島の問題に出ることによって、
っ
中国はまとまるでしょ。反対に日本はこの問題で、いやいや米軍にもっと耐えると、ね、うん、それで普天間の問題なんて言ってる場合ではないと、やっぱり米軍日米同盟ね、なしでやっていけないと、あるいは日本独自の軍事を持てと、うん、そういう考え方も出てくる、うん、きますね、
だから本当にね、だけど もうなんか尖閣の問題も、うん、メディアからは消えてしまうというか、う
ん、あのビデオがどうなったんだろうと思いますね。
そうそうそうそう、うん、ね、あれもなんかそういう戦略に使うのかなと思いつつですね、うん、それも言ったらできない状況にね、うん、まあ何ですか、トランプでいう、うん、あのスペードは最後までの残しとけみたいなね、うんうん、あの切り札に、残してるんだろうけれど、なんかモヤモヤした、うんうん、でね、僕はあの危険だと思うのはね、あれ、あの、そのビデオは僕はもうもちろんメディアでも見たことはないんですけれど、うん、だけどあの CG で作ってますよね、いろいろあの漁船が体当たりする場面ね、うんうん、これこんなのがね、今その YouTube や何やら言ってる時代に、うん、CG やのにさも今本当みたいに作れるわけでしょう、うんうんうん、そうすると本当のビデオを撮ったあの船から、ものがですね出た時に、うんうん、これ CG や言われたら、
うん、証明できないですね、
ね、うん、だからね、その危険性もはらみながらのね、うん、まあ、メディアっていうのは今の時代どんな風なね、うん、これあんまりこう戦略を持ってしまうのも危険やし、うん、そうですね、
日本と中国の間には戦略的互恵といって、はい、まあ、ウィンウィンのね、うん、プラスになるような、はい、まあ、ことを期待するようなものがあると思うんですけれども、うん、じゃあ現実的には、はい、戦略的な互恵の反対が起こっていると。だからメディアウォッチャーの徳田さんから見て、はい、うん、メディアの戦略的な、うん、まあ、互恵というんですかね、うん、世界に、はい、リプロシティ、はい、ですね、はい、そういう見方で見れば、うん、今の日本のメディアの在り方っていうのは、うん、ね、やっぱり間違ってると思うんですけど、どうすれば良くなりますか。
あのよくというか、常にやっぱりね、その現場の人たちは、うん、よくなるようには本当は考えてるんですよね、うん、だけどね、この、 あの経済状況もありますよね、うん、そうするとね、ともかくあのネタ埋めというか、うん、予定校というのがね、割合ね、僕ら内部で見てると、うん、あの、あるんですよね、うん、で こんなその、軽いネタであったりですね、うん、行事物っていうのはありますよね、うんうん、身分狂言が始まったら それに行ったり、うん、あるいは菊の、うん、菊人形展があったり、うん、そういうような、まあ、文化的なもの、うん、それから、ノーベル賞も問題だし、うん、ノーベル賞がそろそろ言ったら、うん、その記事を、ね、
あらかじめ原稿を作るんでしょ、
あらかじめ作っとくんですよね、うんうん、で、まあ、それに現実を、まあ、当てはめていくわけなんですけど、うんうん、そういった、まあ、あの予定校というものが、うん、それがなんか、うーん、いかにもその今現実であるようなね、それは費用を抑えるためっていうこともあるんですよ、うん、ね、なんか突発的に起こったものがこれ大きいか小さいか分からへんから、ともかく人を今までやったら出してたんですよ、うん、それが人をなるべく出さんようにというね、その管理的な報道になってることは確かなんです。
管理的な報道をすると同時に、うん、少しでもニュースというのは早くね、
はい、
他の他社よりか早く報道を先駆けるという、はい、ことも起こりますね、はい、そしたら、
ね、
はい、考える時間がないとか、
うんうん、
あるいはそれこそね、予定校を作ればインパクトではなくなると思うんですね。ニュースで最も大事なのはもちろん早いことも大事だけど、それ以上にインパクトになるというのは、うん、やっぱり常に現場に出かけて現場の臨場感をこう伝えるようなことが大事だと思うんですね。
はい、だけどね、まあ、あのそこはね、少しだけ違うのはね、うん、あの違うっていうのか、現場の、私もアナウンサーとしてね、
テレビと
現場
に仕事まだ違いますね、
あ、まあ、もちろんそれも違いますし、はい、あれなんですけど、メディアの違いもありますけれど、はい、一つはね、現場に行くとね、何もわからへんのですよ。ただ火事の現場行ったら、あ、燃えてるとしかね、うんうんうん、そこがどのぐらい燃えてるぐらいは言えますけれど、うん、そこがどんな状況で周りに例えば化学工場があるのか、うんうん、何か、ね、もっと燃えたら危ないとか、うん、そんなんは現場にいたら分かんないじゃないですか、うんうん、それは少し客観的に見る人もいるわけでしょ、うんうん、でいろんな人の共同作業でニュースっていうのを作られていくわけですよね、うんうんうんうん、だからね、現場に行けばいいっていうもんじゃないんですけど、だけど逆に言えば現場でしか伝わらん、例えば火事の厚さであったりね、うん、そんなものがテレビで、そうしたらどれだけあの視聴者の 目に映り、体に、うん、あんな危ないこととか、あるいはそれが例えば放火であった場合もあるかもわからないし、そういった連続放火がその辺で起こってることかもわからないし、社会問題のことかもわからないし、殺人事件がそこで起こってるんかもわからないし、その老人がね、自殺してるんかもわからないし、あるいは冬だったらこたつで、そんな本当にそのニュースが何であるかっていう判断は本当に難しいんですよね、
う
ん、
その、まあ、火事とかだったらすぐ町内でこう起こってることだけどね、はい、僕それを世界に広げてみたら面白いと思うんですね、はい、町内のことを地球全体で見た場合に、うん、僕はいつもニューヨークタイムズの、まあ、トーマス・フリードマンという、まあ、外交コラムニストのことばっかり言うんですけれども、はい、まあ、彼のコラムっていうのはバグダッドから来たり北京から来たり世界を動きながらタイミングよくそのタイムリーにインパクトのあるコラムを書いてるんですね、うん、まあ、朝日新聞には船橋陽一という方がおられて、ね、はい、彼もやっぱり世界を動きながらダボス会議でもコーディネートしたりですね、はい、やっぱりそういう記者がおられるから、うん、同時にいろんな世界を見てるから、うん、その現場の報道ができるんですね、うんうんうん、で日本にはそのワシントン駐在とかニューヨークとかいろんなおられるけれども、はい、だけど世界をこう回ってる記者っていうのは僕絶対日本にねもっと必要かなと思うんですね。
そうですね、うん、そういう意味では、うん、社員なんですよね。会社員かもわかんないですね。だから、
うん、
そのジャーナリストっていうね、うん、そんなん僕は言うと、うん、いや俺はそのジャーナリズムのね、うん、あれや言って、うん、反発くんはもう目に見えてるんですけどね、
組織内ジャーナリズムみたいな感じ
がしますね。だから、うん、記者クラブ制でもね、やっぱりいいこともあるんですよ、うん、だけど弊害も大きいっていうね、うん、この頃だから、いろんなメディアを入れようと、うん、岡田さんが、うん、外務大臣やった時からですね、うん、記者会見は、うん、みんなそれになってますよね、うんうんうん、ニコニコ動画が、生中継をしてみたりですね、そういったことが、ね、日常茶飯事で起こってる、そんな時代に我々がそのテレビの、持つ役割であったり、それからテレビから何を得るのかっていうね、すぐなんかものが起こったら行くけれど、だけどすぐ忘れ去るというね、うん、ニュースも
そうですね。やっぱり映像というのは大事だと思うんですね、
はい、
今まあ、関西学院大学の、はい、まあ、映像の中で国連映像とシンクタンク映像っていうのを、はいはい、まあ、ちょっと担当してるんですね、うん、それで最近ニューヨークの秋というのは、はい、まあ、国連の季節なんですね。それで国連総会がこうあって、はい、そこで、議長が出てきてオバマ大統領の国連総会の演説とか、その中で面白いのは国連外交というのがあって、国連のランチのスピーチが一番面白いんですね。
あ、
そこでバン・キムン国連事務総長が、うん、もう素晴らしいこうランチオンの、まあ、要するにユーモアにあふれるスピーチを行ったんですね。それは YouTube の中の国連映像の中に今の入ってるんですけど、ぜひとも、国連映像を見てもらえば、うん、バンキムンさんのスピーチがあるんですが、彼はね、今国連の本部というのは今建設中だと、
うん、
だから、この首脳の皆さんには今エレベーターが故障していると、はい、だから階段で歩いてくださいと、うん、30何階までね、
はい、
これは皆さんの健康のために非常にいいことやと、もう一つ地球環境問題にもプラスになるというようなジョークをね言うんですね、
はいはい、
そしたらみんながね、盛り上がって、それに対してオバマ大統領が答えるんですね。だからこういうセンスですよ。でこういうちょっとしたユーモアでこう和やかにしながら世界平和の方にね、うん、みんながこう一体化していくというね。
そうですね、うん、そういうその話し合いの場っていうか、うん、場はいっぱい今メディアがねたくさん出てるからあるんだけれど、うん、日本人っていうのは、あるいは中国っていうのは、うん、今度の劉玉波さんのノーベル賞、
はい、
あれもですね、真っ黒けの画面にしてですね、うん、情報を閉ざすという、うん、こういう国もあるというね、いまだに、
うん、あれはもう最高ですね、うん、今年のノーベル平和賞はね、僕はもちろんその広島長崎 の、はい、ね、平和賞ということ で、
ね、このラジオに来て
平和賞
を、ね、
来られ た、ですね、アンドロド母さんが言っておられます、はい、だけどやっぱりね、中国の、うん、彼にノーベル平和賞を与えられてるの最高ですね。中国のリアクションですよ。
そうですね。
そしてノーベル平和賞自体のこうあり方というか、うん、国家の権力に反しても、はい、人間の本質的なこう人権を守るという、
うん、
それに対する中国が今おっしゃったように CNN も NHK も全部画面が真っ黒になると、うん、 こんなことね、今まで口で言ってても、Google がどうかで言ってても、まざまざと中国はこうだということを、みんながやっぱり感じ取ったことはですね、
そうですね、大きなことですね。大きいですね。だから、それで尖閣の問題も、あれ、船引き上げたり、あれ、関連ありますよね。で、そういうものを、やっぱりそのノルウェーの、その、戦略ですか、ノーベル賞という平和賞というものを使ったものっていうのはすごく大きいですよね、
ノーベル賞の賞金が例えば1億円でもそれ以上の価値がね、インパクトがありますね。
ありますよね、
まあ、あのそういうことで、本日、まあ、いつも月1回ですね、メディアウォッチャーでの徳田さんに来ていただいてるんですけれども、徳田さんはやっぱり朝日放送で、40年、勤務されて、まあ、テレビ界メディアの中でも最高の人なんで、後半も引き続き、今のこう動きをお聞きしたいと思います。ここでいつものようにハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タプズです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんばんは。ここはね、京都、寺町三条でしょ。
ど真ん中です。京都
ど真ん中ですね。それでね、京都っていうとね、僕は思い出すのは二条河原楽所っていうね、二条河原に、これはだから1300年ぐらいの、話ですから、今から
700年前ですか。
700年前約の話なんですね。室町幕府ができようという時に、その前に後醍醐天皇が、天皇制を引いて天皇に都合のいいような世界にしようと思ったところ、建武っていう、あの建てるっていう字に武士の武ですね、建武の、年号も改めて時に二条河原にそういう、まあ、楽書、楽書きと書きますよね。それが現れてね、今の世の中は少しおかしくなってると、気が進むしっていうね、これは有名な、文章なんですけれど、それが現れたっていうのも、この民主党がね、政権を取って、1年経った、その時に、この二条河原の楽書をね、僕読み直してみたんですよ、そうするとね、あ、なんかね、こう700年前のことだけれど似てるなぁと、そういう批判がね、溢れなんかしてる、でそれを批判するのがメディアであったりするんだけれど、そのメディア自身がね、あの700年前の二条河原楽書より優れてるかなとこうふと思ったりするんですよね。
その、まあ、落書きっていうのは、庶民が一番書きたいことを、今でいうツイッターのようなもんでね、名前をこう匿名で自由に書くということでしょ。その中には真実があるっていうふうに思っていいんでしょうかね。
それはもうだから政府批判ですよね、後醍醐煽りの、足利のその武力で抑えようという人たちがおる、で結局はね、あの銀閣寺なんかの、足利の何室町幕府が成立する、京都に成立するわけなんですけれど、その時に批判する庶民が二条河原にボーンと立てるわけですよ、立て札を、すごいのをね、そうすると その頃やっぱりそういったものを読める人もたくさんいたんですよね、考えてみたらね。
あの、まあ、トインビーが700年ごとに文明のこう、はい、なんていうかな、衰退からこうサイクルが700年というんですね、はい、でもう一つはあのメディアメッセージであると言った、はい、あのマクルーハンが、はい、マクルーハンはまあ印刷の新聞から聞くラジオから見るテレビ、はい、まあ、まあ双方向のインターネットも言わないけれども、そういう形
で
まあこう全てこう衰退していって拡張していくと。でその文明、そのメディアの要するにテクノロジーが進むほどに人間の感性的なものはねやっぱり落ちていくっていう、反対に便利になるほど、で便利でない700年前のそういう庶民の純粋なこう落書きの方が今の最高のメディアで語ってることよりかある意味ではね優れてるかもしれない。
そうですね、そういうふうにメディアを指したらあかんのですよね。本当はこれだけね、今おっしゃったツイッターから何から、自分たちが発信できる、YouTube にも映像も発信できる、こういったものがありながらね、それで、マクルファンが言ったのは、テレビっていうのはね、五感全部で受けるものっていうね、それまでラジオの時代でしょ、でラジオだったら
見て聞いて、
それで自分で想像するというね、でヒトラーがラジオをまさに使ったように、人々をこう興奮させるもの、ところがテレビっていうのはもう五感全部で受け止めるから、もっとねそれよりクールなものだっていうふうにね、マクルハンは言ってるわけですよね。そうするとテレビに対するマクルーハンの時代っていうのが、やっぱり期待がすごくあったんですよね。それでね、佐藤栄作さんいて、このノーベル平和賞もらいましたよね、はい。あれはどういうあれでもらったんですかね、佐藤栄作さん。
やっぱり沖縄の返還と関係あるんですね。
ああ、そうか、うんうん。それでね、佐藤さんが1972年に、首相を辞めるんですね。その時にメディアに、一大異変が起こるんですよ、はい、というのが記者会見で最後の退任の時に、これあの YouTube にその映像も残ってたからね、それを今日も生徒に見せたんですが、それは何だっていうと、テレビはどこにおりますかって言ってるんですよね、NHK はどことか言ってくださいとか言って、その周りは記者会見ですから、みんな新聞記者なんですよ、で僕は新聞記者は嫌いなんだよって言うんです、で嫌いなんだよ、僕の言ったことをそのまま伝えてないじゃないかっていう、それでもう出て行ってくれと、新聞記者は、テレビだけ残ってくれ、僕は直接国民に語りかけたいんだと、テレビっていう媒体で、これがねだから約40年前の話ですよ、それで新聞記者はみんな出ていくんですよ、これ有名なメディアの話なんですけどね、
これはすごくやっぱり佐藤栄作という方はメディアというものを知ってはったと思うんですね、よくアメリカではホワイトハウスからラジオでいつもこう毎週、日曜日でしょうかね、
金曜日違うから、
放送するんですね、
ずっと大統領が
ね、まだレーガン大統領は、大統領になる前に自分のラジオ番組を持ってて、一人でパーソナリティされてたんですね、でそれが一冊の本になって僕読んだんですけどね、すごくよくできてるんですね、彼はね自分で全部一人でパーソナリティ全部自分で語られるんですけども、全部自分でやっぱ原稿を書いて、ゴーストライターなんか意外とレーガンにはねいなかった、自分でほとんど書かれたんですね、もちろんそれをチェックする人はいましたけども、やっぱり彼は俳優って言いながらも自分でこう想像する能力のある、グレートコミュニケーターですね。
レーガンね、だから、オバマもそういうゴーストライターがいるとは言うものの、だけどすごい言葉を発しますよね、だからそれが胸を打つ言葉であるわけなんですけれど、さっき中野さんがおっしゃったみたいに今のその日本のメディアをね、考えたときに、その佐藤首相はテレビにすごく40年前期待してたと思うんですよね、それが今そうしたテレビはどうなってるかっていうと、それから僕は今インターネットにの世界にすごく期待してるんですよね、でこんなに民主的なものはないと、今テレビやったら プロしか発信できなかったと、うん、それが素人が、それからここの場もそうですよね、うん、これもラジオを生で聞いてらっしゃる方は少ないかもわからんけれど、うん、インターネットに乗っけて、うん、いくらでも自分の好きな時に聞けるというラジオの姿ですね、うん、で今おっしゃったそのアメリカのラジオの場合は、うん、日本の国土の26倍あるところですから、はいはい、ラジオがやっぱりあの生活の糧にもなってるんですよ ね、まあ、すね、アメリカの場合は。
移動するとき、テレビかやっぱりラジオです
からね。必ずラジオでしょ、うんうん。だから日本の事情とは違うんですよね。うん、だから広告費が今、落ちた落ちた言ってますけれど、うん、テレビも落ち、してますけど、アメリカの場合、ラジオはまだ大丈夫なんですよね。
アメリカの場合は、あ、まあ、シングタンクの観点からいくと、ラジオのトークショーで、割とこう、まあ、政治とか安全保障を語ったりするラジオもあるんですね、うんうんうん、日本の場合は非常に少ないでしょ、
少ないですね、
ものすごく硬い番組か、めちゃくちゃこう、ね、あのリクエストなり、リスナーのこうハガキを、ね、読んだりあるけれども、はい、なんか割とこう、
皆、ね、
さん来ていた、ね、メディアウォッチャーのこの分析もメディアの観点からいろんなっていうのが意外と日本で、ありませんね。
ないかもかですね。
うん、まあ、それをね、
うん。学生なんかは、うん、僕の授業を受けてて、まあ、まだ今日で3回目なんだけど、今日はあの、田中ひとみさん、
はい、
ね、1回生でしょ、
はい、
ね、日文の1回生だけれど、うん、メディアの話ってどうですか？
メディアの話ですか、なんか今日も授業を聞いてて書いたんですけど、事実は一つなのに、その事実を受け止める人がいて、で受け止めてからもう一回発信するじゃないですか。
あの中間で、そのメディアが、
うん、発信する人が、
うん、はいはい。
で、もう意識しててもしてなくても、やっぱりそこでその人の習慣が加わるのを、私たちが聞くのに、その習慣がもしかして、その意識して変えられてたやつをうちらが受け取ってたら、それって、本当のこと見えないよなって思って、うんうん、今日授業聞いててそれ思いましたね。
はい、だからあのメディアっていうのは巨大になれば巨大になるほど怖いっていうね、あの今日も、みんなに感想を書いてもらったのを読んでると、はい、うん、怖いけれど、だけどメディアってこれほど便利なものはないわけですよ、
はい、
うん、私が、菅さんのとこ行って直接、日本どうなりますかって聞くわけにいかんのやからね、うん、だから、そういうメディアを利用して我々はそういう判断をしなければ、これはいつにかかってもう自分の判断力をつけるしかないんやな。だから解決方法はメディアにね、僕、うん、求めてるっていうか、もうあのよく鵜呑みにしたらいけないというね、メディアリテラシー のことを言うけれど、メディアから発信したものだけど、うん、それはなかなか難しいですよね。あの田中さんも思ってるように、そんな嘘言われとったらそこまでまた分からへんしという、うん
うん、マスメディアっていうのはね、はい、まあ、あの大量にこう流すけれども、まあ非マスコミの力っていうか、うん、インターネットなりツイッターなり個人でできるから非マスコミでしょ、はい、マスコミュニケーションで、
はい、
個人のそういうコミュニケーションのあり方を異文化コミュニケーションって言って、はい、世界 を国境を越えてこうできますね。
そうですね、うん、だから SNS っていうね、ソーシャルネットワーキングサービスっていう、うん、こういったものが僕は地球を救うんじゃないかというね、うん、全世界を60億人の中でコミュニケーションができるような時代っていうのがね、北朝鮮も中国も開いて、
うん、そうです ね、ぜひ今日本の周辺には難しい問題がありますけれども、その問題を解決するためにはやっぱり地球っていうこの美しい地球をこう見つめながらいろんなことをなんかできると思うんですけどね。
そうですね、
はい、
今年も、はい、また
本日はどうも本当にありがとうございました、ね、
ありがとうございました